私たちの、ロモ人の学びが、14章に入ります。で、私たちがこのキリスト者としての実践、具体的な生活の指針を、パウロからですね、この教えによって学んでっております。で、前回の学びを思い出してください。社会生活におけるキリスト者の歩みを見ていきましたよね。覚えてますか？私たちが主に仕えるっていう時に、教会だけなんだって思わなくていいし、そうじゃないわけですね。それはなぜかって言ったら、全ての権威が神から来ているのであるから、この為政者やまた法律にはキリストにあって従っていくんだよ、また納税もしっかりと行っていくんだよということです。しかし私たちの生活は愛によって縛られている、規則に縛られているのではなくて、愛によって縛られていて、愛こそが人々へ借りを作っている、だから負債、その義務があるんだということを愛し合っていくことがこの書いてありました。で、その後でこのパウロがこういう社会についてこの語っている中で、この救いが近づいているよ、もっと近づいているよって話をしております。で、非常に大事ですね。この社会を見ていくときに、この、神様がこの秩序を、新しい秩序に変えられる時が近づいている、イエス様戻ってこられるということが近づいている、世界をあがなうという時が近づいておられるということで、私たちの生活というのも、このなんていうのかな、世の中のことに、のめり込まないって言ったらいいですね、こう軽く付き合っていく、その義務は果たしていくし、従っていくし、そこに仕えているわけですけれども、そこに属しているのではないので、のめり込まない。いつかは世と世の欲は過ぎ去るけれども、神の御心を行うものが流れると第一ヨハネに書いてある通りであるわけです。で、何を気をつけなければいけないかって言ったら、闇の技を打ち捨てなさいという、このことですね。そしてキリストを身につけなさいということでありました。そして14章はですね、ある意味で14章、あと15章の実は6節までがですね、この一つのまとまりになってるんですね。で、ある意味でここで今までのこの学びの中でもう一つ流れていた実はテーマがあります。それが一致するということ、教会が一致するというということなんですね。今までこのキリストにあって私たちが神の前に正しいと認められているですね、この神との関係が正されているという、このそこの救いですねを見ていっているわけなんですけど、実はパウロはですね、最初の時から、この一つになるというもう一つの大きなテーマを、これ取り扱ってっていました。ローマの1章の16節に有名な言葉がありますね。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信じる人にとって救いを得させる神の力ですとあります。で、私たちはここで、すべての人にとってこの信じる、救いを得させる神の力だっていうところはよく知っているんですけれども、パウロがここで実は強調しているもう一つの側面はですね、ユダヤ人のみならずギリシャ人もすべてだって言ってるんですね。つまりユダヤ人が、間違えた、異邦人がユダヤ教に改宗することによって救いを得るのではなくて、異邦人が異邦人のままでキリストのところに来るものは見捨てられないよ、救いを得るこの神の力があるんだよということをパウロは啓示を受けていたわけなんです。で、それだけではなくて、パウロのみならず、ここ大事ですね、パウロは異邦人の人として召されていますけれども、エルサレムに行った主だった人と、この言っているこのペテロですね、ペテロも、このコルネリオの百人隊長のコルネリオの時に、この福音を語って、そのままのこの、別にこの割礼も受けているわけではない、その人が聖霊のバプテスマを受けているという、つまり信仰をもうすでに持っていた、御言葉聞いて持って、それで御霊を受けたんですね。で、それによって、同じ、啓示を、受けていたわけなんです。ということで、具体的にですね、このキリストの、この 共同体の中で、神様の共同体の中にユダヤ人だけではなくて異邦人も入り込んでいくということなんです。で、今まではユダヤ教徒改宗していることによって、そのユダヤ人としての生活をある程度異邦人も行っているというものがあったんですけども、自分たちの仲間のところに異邦人もその習慣や文化やそういうものを持ってパッケージにして入っていってるわけなんです。そして共に同じ主を礼拝し賛美し使い合っていくわけなんですけれども、そこに違いが出てくるっていう問題があるんですね。でユダヤ人にとって、すごく大事なものが割礼であります。もう学びました、私たち4章で学びましたが、割礼というのがアブラハムの子孫である印だったんです、覚えてますね、あのアブラハムに対してこの小種ですね、このキリストが出てくる小種、そしてその中にいるということで、その男性の包皮を切ることによって割礼を受けることによって、そこから出る子が契約の子供であるという、非常に大事な、彼らが大事にしていた教えがあって、それがモーセの律法の中で生後8日目にそれを受けさせなさいと言っているわけなんです。で、非常に大事にしていたのでですね、でそれでこのエルサレムからこのアンティオケの教会まで、来て、パウロとバルナマがいるところまで来て、割礼派と呼ばれる人たちがですね、割礼を受けてモーセの律法を守ることによってね、救われるんだと。で、このようにユダヤ人になることによって、ユダヤ教徒になることによって救いを受けるんで、神の国に入ることができるんだ。で、これで激しい議論になったわけです。じゃあ決着をつけようと、エルサレムに行って会議を開いたわけです。で、会議を開いたにあたって、同じようにさっき言ったように、ペテロも、このコルネリオの時に、この聖霊のバプテスマを受けた彼らの一家の姿を見てですね、で、自分たちも追い切れない、この首輝きを負わせてはいけないと。もう、ユダヤ人でさえが、この立法を完全に守ることはできていないことを、ユダヤ人たちはよく知ってるにもかかわらず、これが立法主義の、典型ですけど、主張はするんですよね。けれども自分自身は守れてないという二重基準ですね、で、これなのになんで追わせるんだって話をしたんです。で、それからヤコブが立ち上がりました。で、ヤコブが聖霊に導かれて、この、アモス書かな、この御言葉を取り上げてですね、異邦人もこの、救いの中に預かる姿を表して、やはり同じように彼も異邦人にこの悩ましてはいけないということを話しました。けれどもですね、ヤコブはこう言ってるんですよ。使徒の働きの15章の19節以降にこう言ってますね。ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと地頭を避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸会堂で読まれているからですと。その異邦人であってもですね、これらのことは避けようというふうに彼はこの言ったわけなんです。なぜかと言ったら、異邦人の中でさえがこのユダヤ人がこのことについては守っているという習慣にしているということを彼ら知っていて、このユダヤ人に対する配慮ですね、このことを持って一致ができるわけなんですよね。だから、このガイドラインですか、指針をですね、このヤコブが与えたわけなんです。このようにしてですね、ユダヤ人と異邦人が一つになって、キリストの体として一つになって、実際に生きていくということが、とてつもない努力が必要であったんです。そしてこの律法に関わること、習慣に、慣習に関わることで、それぞれの信仰の度合いによって、意見がかなり異なっていきました。で、そこで意見が対立したり、相手を批判したり見下したりして、その中で誰かがつまずいていく、傷ついていくということが、心を痛めるということが起こってくるわけなんです、ですね。で、このローマ人の手紙は面白くて、この続けてですね、この読んでいくとですね、この異邦人とユダヤ人との信者の中にある確執について11章を見ても垣間見ることができるんですね。オリーブの木の例えのところに、私は異邦人に対して話していきますと言って、あえて異邦人というふうに特定してですね、オリーブの木の例えを話していきました。 そして彼らが野生のオリーブの木で継ぎ木されて、この栽培種のところに、この継がれていて、もともとのこの栽培種の枝が折られている、不信仰によってユダヤ人がこの神の祝福に預かることができないということについてですね、こう言ってますね。彼らは不信仰によっておられ、あなた方は信仰によって立っています。高ぶらないで帰って恐れなさいと言ったんです。だからローマの教会の中で反対現象が起こってました。今まではこのユダヤ人が異邦人を、まあ、ある意味でこの自分たちの下にあるというふうに見ていたところがですね、その時を経て異邦人が核となってですね、中心となって、そして私たちが継ぎ木されていて、あなたたちは切り離されているという高ぶりを持ってしまっていた。でおそらくこれが、歴史的に見るとですね、クラウデオっていう皇帝がユダヤ人をローマから退去させるっていうことが、あの使徒の働きの18の12節に書いてますけれども、でこのクラウデオ帝がね、死んで54年に死んでます。でネロの皇帝ネロになった時にユダヤ人たちが再びローマに戻ったという可能性があるんですね。でそのユダヤ人が皆無であった時に、この違法、あの残されている信者がこの異邦人だけですから、そこでまあ長老であるとか監督であるとかですね、全てのこの組織であるとか、全て教会のものが異邦人が主体になって、もうことが進んでいたという可能性があるわけなんです。で人間ってね、弱いんですね。神の恵みなんですけども、当然の権利だって思い始めちゃうんです。で私たちも今日本学校を使っていますけれども、いつ亡くなってもおかしくないけれども、いつの間にかいるとですね、本当に神様にあって信仰を持ってそのことを感謝していなかったら、当然のものだとして何かそれが変化が与えられているときに不満に思ったりするということありますよね。あとは何か悪いことが起こると、それを神の呪いだとみなす傾向もあります。これがその異邦人がこの中核となっていったローマにある教会がですね、この通ってやっぱり人間の弱さ、差がだね、そういうことが起こっていった。でこのユダヤ人と異邦人の信者が共に礼拝するローマの教会に対して、その不一致を避けるべく愛の原則によって彼らを指導しようとしているのがこの14章なんですね。このさっき、あなたの隣人とあなた自身のように愛せよとか、互いに愛し合うという話を、この13章でパウロは話していたんですけれども、それをこの当てはめていこうとしているのがこの14章です。で、まあ、ユダヤ人と異邦人の一致のみならずですね、人間集まると分裂する傾向があるんですね。コリントにある教会は、私はパウロにつく、私はケパにつく、私はキリストにと、この仲間割れしていたことが書かれています。一番厄介なの知ってますか、今言った中で。私はパウロ派だ、私はペテロ派だ、一番厄介なのはキリスト派だ何が他の人はキリストのものじゃないって言ってるんですよ。まだ派閥作ってて、パウロ派とかベテロ派って言ったらまだ派閥ですから、でもキリスト派って言ったら他のはキリストについてないって言ってるわけですから、まあ、カルトチックですよね、うん、でガラテアにある教会、まあ、理由はよく分かんないんですけれども、互いに噛み合ったり食い合ったりしてるっていうのが書いてあります、まあ、かなりこのもう、その互いに罵り合ってるというか、この噛み合っているということが続いて、もう自分たちをダメにするというか滅ぼしていくぐらいのね、いわゆる共食いしてるっていうことですよ。今日はあの言い方、あの人肉みたいな感じ、それを比喩的にパウロは言ってるんですけども、そこまで言ってしまった。でピリピにある教会はなんと働き人の間で対立が起こってた。女性の、この教会の働き人が、このまあ、その影響力のある奉仕者がですね、対立していて、個人的にで教会が分裂しそうになっていたと。これは本当に身近な実際的な課題であり問題であって、で私たちが一致を求めていこうというこのパウロの勧めというのは非常に大事になります。エペソの4章の3節で、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいと言っているわけなんですね。 で1節から3節まで読みます。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。何でも食べて良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからですと。パウロがまず取り上げているのは、これ食べるものについてですけれども、肉を含めて何でも食べて良いのだと言って思っている人と、野菜他には食べないと思っている人がいるという内容であります。でパウロ自身は福音に照らして、福音の真理に照らして何でも食べて良いという立場を取っていました。ちょっと待ってくださいね。この第一テモテの4章に、4節と5節に、神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りによって清められるからですとあります。イエス様ご自身も外から食べるものは、トイレに出ていくっていうね、外から中に入れるものはトイレに出ていく、人を汚さないと、内から出ていくものが人を汚すと言って、全ての食物を清いものとされました。でこのようにして、この全てのものが、清い、この祈りと御言葉によって清められると、あるわけなんですけれども、この実際的な問題が、このローマ社会の中に生きている時にあったわけですね。でローマ社会っていうのはその多神教でありますね、偶像を拝んでいます。で生活の中に、日本もね、似ていますけれども、生活の中で何かそういう偶像礼拝に関わるようなことがしばしば起こるわけなんですね。この遺跡を行くと、例えばエペソの遺跡に行ったらですね、その、この一つの広場に入るこの、マーケット、市場があったりする、いろんなこの人々の活動する広場に入る時の入り口のところに、この皇帝の小さな、いわゆる仏壇みたいな講壇があってですね、この壇が、その仏壇みたいなこの祭壇があってですね、でそこに焼香じゃなくて線香というか、その香を焚くと、いうものが入って、それをやってから入っていくとかですね、その何か実際に活動するときに関わっていかなきゃいけない。でこれ黙示録の7つの教会の学びで私たちやりましたけれども、テアテアっていうのはこのギルドといって、この紫この布です、このそういう染料とかそういうもののこの組合があるんですけども、その組合の活動の一環として、その異教と、あとは不信仰も含むですね、この儀式がこのあってですね、でそれにもかからなきゃいけないとかですね、生活をしていく中でですね、これあったわけです。でその中の一つ大きなものが、この市場に売られているお肉屋さん、肉というのは必ず偶像に捧げています。そしてそこにこの、出されているわけなんですね。でそのことについて具体的なことを第一コリントの中でパウロは取り扱っているわけなんですけれども、でこれが、偶像に関わっているということで、絶対に食べてはいけない、ユダヤ人が売っているこの肉を、食べてですね、この分けていってるわけです。今のイスラエルでもそうですね、このラビが認証した肉が売られていますから、そうでない肉というのをこの区別することができたわけなんですね。でこうやって食物規定がその他にもありますね。このレビ記の11章にですね、公社と呼ばれますけれども、で信者になったとしてもですね、その習慣、慣習をやめることにはこの勇気がそこまで出ないし、心が痛むっていう人たちもいるわけなんですね。でいろんな意見がある中で、パウロがここで進めているのは、この2回言葉出てきますね。何の勧めですか？受け入れなさいと言ってます。この1節で受け入れなさい、そして3節で神がその人を受け 入れてくださったのですということなんです。でここで、非常に大事ですね。私たちが福音によって神に近づく人がそれだけで近づくことができる自由を与えなければいけないということです。まず私たちがキリストによって神から受け入れられた、で自分がそこにいるところでそのまま神のところに行き、イエス様によって神のところに行き受け入れられたわけでしょう。福音でつまずくのはこれは仕方がないと、ね、これ私のことでつまずく、ね、つまずかないものは幸いですとイエス様が言われた通りに、イエス様がつまずきの石になることはあって、それは教会でも私たちの集まりでも起こって仕方がないことであります。それでつまずかないように配慮するということはしてはいけないことであります、ですね。いや、つまずかないにはダメですよそれ。いや、これは罪とは言いませんとか今から話しますけれども、罪なのに罪とは言いませんとかですね。しかしそれ以外のことで、それに加えて何かを加えて、それであなたはこのキリストを受け入れるのにふさわしくないとか、クリスチャンとしてふさわしくない、もしそれをやめなければクリスチャンとしてふさわしくないというようなものを作ったのであれば、それは受け入れていないわけなんです。すべての人が信じて救われる神の力が福音であります。どんな背景を持っていたとしても、どんな思想や考えや格好をしていたとしても関係なく、ただ福音のみで神様はキリストによってご自身を引き寄せようとしておられるわけなんです。例えば私の、まあそうですね、父と母は飲食店をやっていました。教会に来るとお酒を飲む人がいない。いや、まだ自分が飲んでるだけだとね、なんかちょっと敷居が高いなと思うけど、それを持って生活をしている人はもっともっと敷居が高いですよ。でも私の地元の教会の牧師さんは受け入れてくれました。いろんな人がいます。で、私の知人がですね、バイトをしたんです。ゲイバーでバイトをしました。って今思ったら人は、はい、ここを早速当てはめてください。いいですか。ゲイの人は救われる価値があるでしょう。でも教会が行かないからっていう理由を彼は言ってました。教会はそういうところに行ってないんですよ。福音を持って届いてないんですよ、ですね。で、全ての人ができるわけじゃ当然ないですね。召された人は行くべきだって。で、いろんなことがあります。他にも私たちの中でこれが快適だというものを作ってるんですね。で、そこにそれを作っていくと、もうすでにその中で阻害される人ができていくわけです。で、教会というのは仕方がない、仕方ない面もあるんですよ。この似たような人たちと集まりがちなんですね。まあ、これは悪いことです。それ自体は悪いことじゃないんです。しかし、いろんな人がいて教会なんだっていうことを思い起こし続ける必要があります。例えば、若い人がたくさん集まる教会であれば、まあ、お年寄りは難しいですね。逆にお年寄りが集まっていく教会であれば、この若い人が入りにくくなる。で、子供が少なかったら子供を持っている家族が入りにくくなるですね。そして独身の人が多かったらですね、あ、そうですね、今の言ったこの子供も、子供がいない夫婦も含めてね、ですね。そしていろいろ動けるじゃないですか。このあとは子供がもう大きくなっちゃってるから別に世話する必要ないとかね。そうすると居づらくなってしまいますね。で、いつの間にか その動きやすいように動きやすいように私たちは動いていきますから、この壁ができてしまうわけですね。でこのユダヤ人とギリシャ人が集まっているところに、今私たちが同じ日本人で同じ言葉で同じこの東京にいるね、者たちの中では分かりやすい、それでもまだですね、この、似た者たちですよ。けどましてやって感じですね。このギリシャとユダヤが同じところにいて実際に生活をするわけですよ。この愛参会っていうか、その食事も食べてですね。だからペテロがこのアンティオキアの教会でどうですか、異邦人とご飯食べてたんですけど、割礼派の人がエルサレムから来たら、いつの間にかなんかユダヤ人がそこから、これもね、いつの間にかだと思う、いなくなってるんですよね。そしてペテロまでがその同調圧力じゃないけども流れに、あ、今なんか流行ってるね、なんだっけ、忖度、なんだっけ、忖度とかさ、なんか同調圧力とか、なんかいろんな言葉あるけど、空気があって、それでそれに飲まれてったわけなんですよね。でこのような形で、いつの間にか私たちは受け入れないという体制を作ってしまっています、福音以外のことで。これ受け入れなさいとこのパウロが言ってるんです。で次に意見を裁いてはいけませんとこう言ってます。でここに意見というふうに訳されてるんですけれども、英語だと doubtful things って書いてあって、疑わしきものっていうふうに訳すことができる、こう議論を呼び起こすものような、そういう意味合いがある言葉が使われています。つまりここで何を言いたいかと言ったら、白黒はっきりさせることのできない灰色の部分ですね、どっちなんだろうと言えない、でも一人一人がとてもこれだっていうふうに思っている、確信までしているものなんだけれども、この人は A と言って、あの人は B というような内容ですよ。だからこの心の琴線にこの触れるようなことかもしれないしですね、この強くこうだと思っているものが、一方はこっちが正しいと言って、もう一方はこっちが正しいと言ってて、でそれを合わせるとガチンコガチンコになるというような内容があるわけなんです、ですね。でそれがこの、野菜だけ食べる人と、あとは肉も含めて何でも食べる人と、この当時はですね、そういうものがあったんですね。まあ、に今だったら何でしょうね、あのに日本の教会の多くがアメリカの宣教師から、この来てるんですね。ですからお酒は飲まないという文化があります。あとタバコも吸わないっていうのもついでにね、この一緒になっています。で、ヨーロッパに行ったら、今私コーヒーねここにありますけれども、コーヒーをたくさん飲んでると大丈夫かいと心配されますと言いながらビールを飲んでたりします。ドイツの、ね、キリスト教会に行ったらもうビール普通に飲んでます。フランスのキリスト教会に行ったらワインを普通に飲んでます。じゃあ飲んでいいのねでもないんです、ね、これから学んでいきます、具体的に実際にね。で、なんだっけ、あとは、あ、そうですね、あのこの仲介書、仲介書をね、この、この読んでたらですね、この批判されてましたよ。で私たちがやってること、教会ではブドウ酒ではなくワインではなくブドウジュースで、これを賄ってますよね。これ聖書的ではないという、ね、あの意見を私は読みました。でこのように、このどっちかっていうのは、あとは、いろいろありますよね。偶像礼拝についても、物式の葬儀にどこまで関わることができるのかということは、かなり意見のこう違いができて温度差があります。またはこの神道の中に入っていくですね。ある人は鳥居を避けていく、実は私も避けてた時期があります。こうやって入っていく敷居自体に入っていかない、もうそこの境内自体に入っていかないという人もいますし、あとさっきの物式の葬儀に戻りますけれども、どこまで関わるのかなんですよね。で証拠はしないと、そしてこの遺影に対して礼はしないと、私はそれをやってますですね。 で、ある人はそれどっちもやる人もいます。そしてある人はそこに行かないという選択もします。この仏式の葬儀そのものに参加しないということによって良心を清く保つという人もいます。で、ここでもこの大きく分かれるわけですね。で、今ここでユダヤ人の人たちがこの食べ物のことで悩んでいて野菜しか食べないという人がいるわけじゃないですか。で、彼らが救われてないということではない、これはっきりと信仰が弱いって話をしてますね。弱い、何かこの規則を設けてないと、この自分のこの良心が汚れてしまうっていうか、罪を犯してるんではないかというのを思ってしまう。で、必ずしもこれが神様に命じられていることではないのにそう感じてしまうわけなんです。いわゆる過敏になってるってことですね。で、救われてないっていうことじゃないんです。で、パウロがこの食事についても食べ物についても、あとはこの日にちですね、この曜日、次に出てくる曜日ですね、この安息日や他の祭りの日とかですね、で、あなた方そういうものを守ってますと言って咎めたのがガラティアの教会、そしてあとコロサイの教会にもありますよね。で、そこでパウロが非常に深刻に考えたのは、それをその割礼派の人たちが強要してね、それをすることによって救われるんだと。つまり信仰による救いでなくて信仰プラス行い、それによって異なる福音になったんだっていう、それだからそのやっていることについてこの責めたんですね、叱責したわけなんですよ。けどもここではそういう話じゃないんですね。それは分かってるんですけれども、これをやらないと罪を犯してしまうという聖書に命令に出ていないことまでも付け足してやっていかなければいけない、そういう内容であります。逆に言うと、福音についてまた聖書がはっきりと罪だと言っていることについて、それを罪だと言っていくことについて、それがそのことを話しているんではないんですね。それはもうはっきりしていることですから、ここで言ってる疑わしいことではなくて、議論を呼ぶことではなくて、それはもう議論の余地がないことなんですね。で、例えば13章の13節で、この闇の技としてね、遊興、酩酊、淫乱、公職、争いとあります。このことについて、自由があるんだ、福音に自由があるから、なんで私をこうやって裁くんですか、責めるのですかって言われても、それは議論の余地がないことなんです。さっきそのお酒の話をしましたけども、酔いしれることは肉の技です、暗闇の技ですですね。あとは遊興もそうだし、この淫乱、公職、ネタの争いとかね、で、これをやってる、あと妬むとかね、で、これをその教会の共同体として行っていて、なんでそうやって裁くのですかと言っても、それは裁く、これから裁くことについて説明しますけれども、いわゆるここで禁じている裁きではないですね。それは議論の余地がありません。正しくないものは神の国を受け継ぐことはできないことは知らないのですかとパウロは言いました。騙されてはいけませんと。よく騙されちゃうんです。だから騙されてはいけないと。これ行ってるから救いを失うわけではないんですね。悔い改めてるかどうかなんです。で、それでいつも居づらくなるというのはね、ある意味で健全です。教会に。ぎこちなくなる。だって聖なる御霊がおられるんですから。で、そういう聖なる御霊を持っている者たちが集まって礼拝してるから主が働いておられるわけだから、例えば自分がそのようにやってないことに対してぎこちなくなるのは、それは当たり前です。その時に自分が悔い改めればいいんです。で、ここで大事なのは、そのことをやってしまっていること自体が問題ではなくて、悔い改めてないことが問題になります。神様を受け入れてくださる、さっき言って受け入れなさいってあったでしょ。受け入れることなんです。イエス様はだから罪人が周りにたくさんいたんですよ。ね、罪人が周りにたくさんいるんですよ。でも悔い改めるということが前提でそこに集まってるんです。だから、その罪があること自体が問題ではなくて、罪を悔い改めてないことが問題になっていくんですね。 だから悔い改めるっていうことが必要になってくる。まあ、英語で言うとこれはアカンタビリティと言います。アカンタビリティというのは神に対して責任関係を持っているっていう意味ですね。それがしっかりとあるかどうかということなんですね。で、今これ食べる人は食べない人をあだ名ってはいけないし、食べる人も食べる人を裁いてはいけないとあります。で、食べる人について信仰の自由を十分に楽しめているわけであって、食べない人たちがについてですね、ああいう規則にまだ縛られてるのねと侮ることが、実はそれをしてはいけないと。で、今度は食べない人が食べてる人を見て、あの人は罪を犯している、神の基準から落ちている、果たしてクリスチャンのすることなのかというふうに裁いてしまうと。で、これやってしまうと何起こるかといったら、福音以外のことで福音以外のものが入り込んでしまっているので交わりができないです。平和がなくなります。そして、見心から離れていっちゃうんですね。で、今話したこの裁くことについて話していきます。で、クリスチャンの間でよく誤解されます。このイエス様が裁いてはいけません、裁かれないためですとね言われているものだから、何についても判断さえもが裁いてはいけないということを当てはめていって、判断してはいけないという極論に入ってきます。で、イエス様が裁いてはいけないということを命じた後に、例えば犬に、豚に真珠を与えてはいけませんとか言って、豚と判断してるじゃないですか。ですね。だから裁いてはいけない意味をね、よく考えないといけないんですね。何かと言いますと、まずはこの裁いているっていうふうに言っている箇所、裁くっていう言葉を使っている、まあ、日本語には必ずしも出てないんですけれども、そういう箇所を見ていきたいと思うんですね。第一コリントの2章の15節にこう書いてあります。御霊を受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。新改訳とってもいい訳をしています。英語だとジャッジって言って裁くって言葉使われてるんですけども、でギリシャ語でも違う言葉、いわゆる裁くとクリノって言うんですね。裁くっていうのはだけど、ちょっとそのクリノに対してもう一つこのくっついてる言葉を使ってるんですね。で若干意味が変わってくるんですよ。このわきまえるっていうのが正しい意味で、いろんなことをわきまえていくっていうのはキリスト者が成長していくバロメーターですね。識別していく、クリスチャンとしてイエス様を受け入れて本当に良かったって言ってるんですけども、こう知識が少ないばかりに、このなんかいろんなことをやってしまうわけですよね。でもそれは仕方がないですよ。成長してるんですから。そこで、あ、間違ってたんだって分かったら、あ、それをやらないように、努力していくようになるわけですね。全てのことをわきまえていく。で、同じように1章の、ヨハネの第1の4章の1節に、愛する者たち、霊だからといってみんな信じてはいけません、それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい、なぜなら偽予言者がたくさん世に出てきたからです。試さないといけないとあるんです。だからキリスト教会という名前によって誰かが教えてるっていうことについて、それは間違ってるっていうことを発言することが裁いてるっていうことではないんですね。それ自体がね。で、どこから出てるか試しなさいという見極めが必要になってきます。判断力ですね。第一コリントの5章の12節から13節はこれ結構厳しいですが、外部の人たちを裁くことは私たちのすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさいと、このように言ってるんですね。で、これは近親相姦の罪を犯していた者が、男がいたんですね、教会で。で、寛容という名のもとでそれを許していたんです。で、その一方ですね、コリントの教会は訴訟問題を起こしていました。一般のローマの法廷の中で訴訟を行ってたんです。でね、これね、過去のことだと思わないでください。しょっちゅう今でも起こってます。よく教会の関連で訴訟問題を起こして外で裁いていくということが起こってきます。で、残念ですね、これはね、非常に残念なことです。このパウロがやってはいけないということをやっている。教会の中で裁くべきではありませんか。これがね、例えば本当に非社会的なもの、例えば殺人を犯しているであるとか、ね、そういうことであれば、そういうことであればやはり刑事の裁判に、この裁かれなければいけない というのは分かりますけれども、そうではなくて、例えばまさにイエス様、ユダヤ人がイエス様に対して行った立法に関わることですね。このローマにおいては別に罪でも何でもないあるわけじゃないですかですね。で、そういうことも何かをこの使ってですね、ローマに訴えると同じように一般の法律に訴えるということがやはり残念なことに起こってるんです。その違うことで訴えるんですよ。でも本音はこの人を教会から締め出したいからとかあるわけです。で、この2つの極端があるわけなんですね。で、これ同時に起こってたんです。根っこも同じだから。で、これについて内部で裁きをしなさいって言ってるんです。で、イエス様が言われた原則です。何か誰かが罪を犯しているのを知ったならば、その人と一対一で責めなさいって書いてあるんです。で、その人が悔い改めたらその人の魂を得るんだと言ってるんですね。で、それでも悔い改めないならば、2人3人の証言を持って、そしてその人の前に来なさいと。そしたらあれですね、悔い改めたらいいんですけれども、もしそれでもダメだったらば、教会全体でそれを行いなさいって言ったんです。で、もしそれでも悔い改めなかったら、今度は異邦人のように取り扱いなさい、つまりもうクリスチャンがとして交わりを持つことはできないようにしなさいと。これ教会会議と呼びます。会議、戒めるに規則ですね。で、これも現実問題としてあります。例えばこういうことが起こるんですよ。ある教会で奉仕をしたいという人がやってきて、そして、ちょっと大丈夫かなとかって思ってですね、で、どこの教会から来たかっていうことを、まあ、聞いて、そしてその前の教会の牧師さんに聞いたらすごく怒ってたんですって。なんでかって言ったら、その前の教会で、まあ、罪を犯してたんですね。それを指摘されたから自分の教会に、その教会来ててですね、でそれで奉仕もしたいとかって言ってきたんですよ。で、こういうことがあるんですね。あと現実問題として、そうですね、もう本当に悔い改めないということがあるわけです。そしたらもう本当に、2人3人ですね、そしてもダメだったらば、もう全体でこのもう本当にもう出てってもらうっていうことをしなければいけないわけなんですね。これが裁くという言葉が使われていますが、イエス様が言った裁いてはいけませんの言葉と同じ言葉が使われています。つまりこれはいろんなこのエビデンス、証拠っていうのがあって、それ調停するっていう言葉、仲裁っていう言葉がいいですね。さっきの、このね、新改訳すごくいいんですよ。この仲裁っていう言葉を使ってますね。ここで裁くっていう言葉のところで仲裁の意味で使ってます。いろんなことをこう見て鑑みて、それでこの判断をするということなんですね。
エビデンス、根拠
で、あれです根拠ね。で、あとは自分自身を裁くっていうことでも使われます。第一コリントの11章の13、11節で、しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんと。これ吟味するってことですね。このありていに自分の生活を見て、御言葉に照らして、そして本当にこれが自分が歩んでいることがどうかっていうのをこの吟味していくというのも、だから本当にいろいろな裁きをしてるんですよ。じゃあなんでここで裁いてはいけないと言ってるかって言ったら、もう一回戻ると、議論される、はっきりと罪だとされているかわからないことで、あたかも罪を犯しているかのように断定することです。イエス様が上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。ここですね、正しい裁き、裁き自体を否定してるんじゃなくて、上辺によって裁いている、そのように見えるかもしれないけども断定できないことっていうのはあるわけです。まずもってね、私たち事実の全てを知っているわけじゃないんですよ。そしてその動機も分かりません。主観が入ってるでしょ。客観性に欠けることもあるでしょう。で、前から否定的な感情がもともとあって、そして何かが起こると実際以上に悪く見なしていくっていう人間の弱さもあります。本当にこれはよく起こります、この裁いてしまうっていうこと。 誰かからこう聞くでしょう、ね、悪いことある人についてとかあることについてとかですね。そしてもうなんだこれはって言って、でそれで本人から聞いたら全然違う話になってるっていう、あの羅生門っていう映画見たことありますか、あの、黒沢明がね、あのよく見てみるといいですね。あれは本当に人間のこの罪深さっていうかね、このリアルな姿がよくある。同じこの女の人が凌辱されたっていう事件についてそれぞれがねこの証言していくんですけど、微妙にっていうかその自分の立場を擁護するような形でその事実そのものが全然違うものに語られていくっていうね、あれはおすすめします、あの映画はですね。まあ、あの小説だからね、もともとあれ芥川龍之介だっけ、なんだっけ、雲の糸で、まあ、話さなくていいです今このあのでですね、でそれでわからないんですね、差は。だから本当に神様のところに持ってって祈るということが正しい姿勢であります。でこれから見ていきますけれども、あのこの主にあって確信を持っていきなさいって話になってきますね。まだそこまで話ないので、あと侮るという言葉も大事です。これが、あの相手よりも自分の方が霊的に優れていると思う、で自分はこれは正しいと思ってで行っていて、でそれはいいんですけれども、何かそれと異なることを行っている人を見て何か制約されていると感じる、この動き方をしていたら、例えば古い習慣に縛られているとか、聖書をまだ分かっていない人たちだとか、まあ、そういうふうにやって侮っていく。で、こういう態度を持っていると、人をやっぱりこの除外していくというか、阻害していって分裂を持たせていくんですね。だから、ローマの12章の10節に、兄弟愛を持って心から互いに愛し合って、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいと書いてあるわけなんです。自分が正しいと思っていること、異なっていることを行っているけれども、それが聖書で明確に書いているわけでないのであれば、その意見を尊重し受け入れていくということですね。で次です、14節。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです、なぜなら主には彼を立たせることができるからですと。なぜ裁くのかという問いの続きがここに書かれています。私たちがふと忘れてしまうのが、自分はしもべでイエス様が主人だということです。主のためにやっているようで、いつの間にか 主客転倒っていうんですか、いいんですかそれで、主客転倒が起こります。自分がキリストにつくのではなくて、キリストが自分につくようになっちゃうんです。あらゆる宗教の名によるテロリズムってね、これが起こってるんですよ、ね、だからイエス様のところに自分が行くんじゃなくて、イエス様はいこっち来てとかって自分が主張していること、自分がこうだって思ってること、これこそがって言ってるのをイエス様の名前によってやっていくんですけども、逆のことやってるんです。だからあのペテロがなんかイエス様をいさめるときに、ほらこう寄せてきてこういったときに何て言ってます、ペテロ、あのイエス様、ペテロに何て言いました、退けサタン、黙れサタンですサタンですよ、それは逆になってしまっている。でこの、自分が正しいともいう理解をキリストの名によって絶対化させていくんですね。でも私たちはしもべなんですね。神が神でしもべはしもべなんですよ。神のみが裁くことができるんですよ。神のみが立たせることができるんですよ。あたかも自分が神であるかのように判定してはいけないんですね。裁きは主に任せて、自分は自分で主の命令に従うことに集中していればいいわけなんです。でパウロはですね、自分自身がいろんな人から批評を受けて裁かれてました、コリントの教会でですね。で自分自身も裁かないと言ってこう言ってます。第一コリントの4章の3節から、しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。これ簡単に言います。よく私が言っている言葉です。じゃがいもだよって相手はって、ね、だから非常に小さなことだよと、いろんなこと言っても、ね、 で自分もジャガイモなんだよって自分自身も裁くことはしないと、自分がこうだと思って責めていくことさえもしないよと。でこれって傲慢に聞こえるかもしれないけど、実はすごく正しいことなんですね。だって自分の判断力ってどこまであるんですか。イエス様が裁いてくださる、これなんですね。イエス様こそが裁く基準を持っておられるわけです。で私たちはしばしば神様が別に問題にしておられないことを問題視してしまう、信仰の弱さを持ってます。このまさにこの良心が過敏になっちゃったね。で同時に、今度は自分は大したことないと思っているのがイエス様すごく深刻に考えてらっしゃるということがあるわけなんですね。自分自身の判断基準でさえが頼りにならないから、イエス様が裁かれるわけなんです。そしてパウロはこのしもべは立つのです。なぜなら主は彼を立たせることができる。この倒れているように見えるしもべであっても主が立たせることはできになるんだと。あたかもそのある人が主から離れてしまって、なんか神に捨てられたのだと断定してしまうのは間違っている。もしかしたら神は立たせてくださることができるかもしれない。これさえ分かっていると憐れみの目でその相手を見ることができるわけなんですね。で5節から、6節を読みます。ある人を他の人に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのですと。パウロはもう一つの教会で意見が異なっている問題を取り上げた。でそれが何かというと、ある人を他の人に比べて大事だと考える人もいると、どの日も同じだと考える人もいると。でここでは安息日を筆頭に他の祭りの日とか含めた数々の主に対する誠実なんですね。安息日を守ることによって初めてイスラエルの救い、このイスラエルの契約の中に入ることができるというのがユダヤ人の信仰であって非常に大事であります。今でもイスラエル人っていうか今の、あのユダヤ人ですね、あのイスラエルの国にいる人たちも、イスラエルの国自体があのもう安息日守ってますから、今でも正月の元旦以上になりますね。今でもイスラエル行くと公共のバスとかあれ全部止まります。で動けなくなってお店も閉まってます。時々開いてるのもあるんですけども、エレベーターでさえがなぜかよくわからないんですけども、シャバット安息日エレベーターというのがあるんです。1回ずつ止まるんです。理由はですね、あのボタンを押すっていうことが、あの電気が流れるじゃないですか。で電気が流れるっていうのが火を焚くことになるっていう、働くことになるっていうですね。ユダヤ人はですね、異邦人がいないと安息日守れないんで、でその安息日を守らない人が出てくると助かるんですね。生活ができないですからねいろんな意味で面白いですよ。でこのようにしてもう本当に安息日を大事にしているわけなんですが、しかし新約聖書を読みますとですね、イエス様がよみがえられた後でキリスト者が安息日を続けて守っている姿は出てこないんですね。でなぜかというと、安息日はモーセイスラエルの契約、古い契約の中で印として与えられたものなんです。出エジプトの31章の16節と17節にこう書いてあります。イスラエル人はこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたりこの安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。これは主が6日間に天と地を作り7日目に休み憩われたからであると。印だって言ってるんです。覚えてますか、あのノアに対してこの全地とこの生きているものとの契約を結ばれた時にも印として虹を与えられましたよね。でアブラハムとの契約の時には印として割礼が与えられたんですね。こういう認証する確認するものとしての印があって、でついでに言いますと、ダビデとの契約を結んであの神の国をね、ダビデの王朝から作るとキリストを表して、でここでは、処女降誕ですね、印があるっていうふうに書いてある、インマニュエルって言ってね、神と共に。そして新しい契約は、 イエス様は言われました。流された血ですね。それが印だと。というふうに印っていうのがあって、で古い契約、つまりこのモーセの、このモーセを通して結ばれた契約というのは安息日が印だったんです。イスラエル人と結ばれたものであります。しかしそのユダヤ人は違法人も改宗することによって、ユダヤ教に改宗することによって、その安息日を守って生きていくことによって神の国に入れる、つまり救われるという論理を持っていました。しかし古い契約は過ぎ去りました。新しい契約の中に私たちは入っています。で、使徒の働きとかを読みますとですね、週の初めの日に信者たちが集まっている姿を見ることができます。使徒の20章の7節で、週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時にパウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けたと書いてある。で、第一コリントの16章の2節にも、週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えて、この献金を蓄えておきなさいというふうに書いてあって、週の初めの日に集まっていたことがここから見ると分かる。で、これは本当に数字がかなっている。イエス様がよみがえられたのは週の初めの日でありました。まあ、厳密にはね、週の初めってユダヤ人の中では日没、土曜日の日没から始まる日曜日はね、だけどもイエス様がよみがえられたのは夜明けの時ですけれども、もう夜になってるから、ほら墓も開けることはできないわけだから、わかります。本当は女たちはすぐにでも行きたかったんですよね。でも本当は行けたんですよ。もう動いても構わなかったから、ね、だけれども真夜中だから、夜だから見えないから、だからちょっと光が出てきた時にこう行ったわけですよね。けれどもそのイエス様よみがえられたということを記念していたわけですね。でついでに今度は五旬節が満ちた時に聖霊が下って教会が始まりましたけども、五旬節が満ちたっていうのはこの安息日が終わってですね、日曜日になった時です。でその時に聖霊が下ったんです。だからよみがえられた時であって、教会が誕生した時ってどっちも重なっているわけですね。日曜日の時にそれが行われたわけなんです。なので私たちはこの日曜日に集まるということはとてもいいことであります。けれどもその時に集まらなければいけないという教えそのものはないんですね。集まってたという事実、習慣というか、それは書いているんですけど、他の箇所では誕生したばかりの教会は日ごとに集まってたって書いてあるでしょ。習慣としては書いてあるんですけども、そうでなければいけないというのは書いてありません。で今ここにあったように、全ての日は同じであるというふうに考える人もいますというふうに書いてあるように、他の日に集まってもいいわけなんです。例えばさっき言ったイスラエルはこのメシアニック Jew、だけでなくてね、このクリスチャンの違法人のクリスチャンでさえがですね、土曜日に集まりますよ。理由簡単です。公休日だから。あそこ土曜日なんです。日曜日は月曜日のような出勤日です。集まりづらいですよね。でネパールで地震が起こったじゃないですか前。でそこでね、教会の人たちがたくさん死んでしまったんです。ちょっと11時何分かかな。ネパールは土曜日が公休日なんです。日曜日じゃないんです。だからほとんどの教会が礼拝を土曜日に行ってます。ということで他の曜日にしても構わないんです。しかしそう考えてない人たちもいるんですね。でそれが先ほど言ったように、この、この決められた時に集まらなければいけないというふうに考えていた人たちがいて、まあ、実際に今でも、ユダヤ人の信者でそういう人たちが、多くいますね、であとはセブンステイアドベンティストっていう、グループの人たちはまさにセブンステイっていうのは第7日目って意味ですね。でアドベントっていうのは対抗ですよ。イエス様戻ってくるっていうですね。でそこから始まった人たちは、まあ、一時期ねこの普通の教会、プロテスタントの教会から異端だと見なされていて、でちょっと彼らは修正したので、まあ、そうではないでしょうっていうふうに、だけどまあ一部にはやっぱりまだ異端だって言ってて、いろいろ意見が分かれるんですね。うん、で分かれるんですけれども、
土曜日絶対なんですよ。で日曜日にやってるとこのローマの、なんかこの異教が入り込んでしまって、それで堕落してるんだというふうに見てるわけですね。まあ、そういう人、あとはね、まだこういう次のね、同じように日曜日に礼拝してるんですけども、多くプロテスタントの中でのこの主流結構主流な最初にの改革派とか長老派とかと呼ばれてる人たちは安息日が日曜日に移ったと考えたんです。つまり一部の人はですね、日曜日は仕事してはならないというふうに厳格にこう決めてるわけなんです。例えば映画でね、炎のランナーっていうのがあるんです。ご存知の人いますか？うん、で、あれね、オリンピックかな、あれは。で、日曜日の競技を辞退したんですね。で、彼は日曜日が安息日だと信じてたんです。で、このようにいろいろあるんですね。特定の日を。でも、もっと大事だと思ってて、で、全ての日が同じように大事だっていうふうに信じている人とあるわけです。で、裁いてはいけないよっていうことなんです。お互いに。で、その理由がですね、あります。で、先ほどの理由は何ですか？受け入れなきゃいけない。神が受け入れだったんだから。あったでしょ？で、次の理由は、それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいっていう。意見が分かれるときにですね、とっても大事なことがあります。主が自分に対して与えられた確信なんですよ。他の人じゃなくて自分自身に対して与えられた確信なんです。主が信仰の計りに応じて与えられた確信であって、それぞれがその大事なのはそのどっちの曜日かっていうことではなくて、それ自体ではなくて、それを通して神様が信仰を働かせて、神を礼拝して神に感謝するということ自体が大事なんですね。で、私たちのよく犯してしまう誤りは、自分に対して主が与えてくださった確信なのに他の人に押し付けるということなんです。私たちはとかく自分が主によって示されたことがね、これがね、すごい確信が与えられるので、それを行って祝福されたと確信するとですね、他の人に教えたがっちゃうんですよ。で、あまり僕強調しないんですけども、例えばね、断食ね、断食、まあ、教会の中で、まあ、奨励、まあ、皆さんもよかったらしてください。断食のいいところは、集中してこのイエス集中できる。ご飯を抜くってね、本当に時間が空きます。まず食うために時間準備をして、で食べ終わったら今度片付けなきゃいけないでしょ。で、一日がなんかね、肉を養うために大事ですよ、これね。でも、ある一定の期間、ちょっとナジル人と同じようにね、一定の期間ね、この御霊にこの霊に自分を養っていこうと、集中していこうということで、それを立っていくってことができるわけですね。で、これが断食の主な目的です。で、何かが起こって大きなことが起こっているときに、もう本当に、この断食をして祈っていこうと、まあ、進めをして、まあ、行くわけなんですよ。けれどもね、その断食して本当に豊かに祝福されたと言うと、何が起こると、その断食しない人たちをね、裁いていっちゃうんですよ。で、自分が断食してするじゃないですか。牧師はなんか断食しないなとかね、ああだからああいうふうな悪いこと起こってるのはね、断食ちゃんとやってないからよとかね、こういう言葉がね、こう平気で語られていっちゃうんですよね。本来ならば断食することによってもっとへりくだって、もっとイエス様のようになって、もっと仕えていくわけじゃないですか。そのための断食が人を裁く道具になっていっちゃうんですね。それ自体が良いものなん、それ自体は悪いものじゃなくて良いものなんですよ。とはですね、聖書を一生懸命学ぶ、こっちは結構強調してるからね、うちの教会で学んでですね、で、患難が来る前に景気があるなどと確信します、ですね。で、確信して患難の前に景気があると信じてない人たちにをまだ知らないねと言って、それを伝えることが伝道であるかのようにね クリスチャンじゃない人にも謙虚な話をしちゃったりとかですね、あとはクリスチャンの人に伝道し始めるとかね、する必要ないっていうのそれは自分に与えられた確信であって、イエス様は今日来るかもしれないというふうに思ってですね、目を覚まして祈ってって、そしてですね、心はいつも吟味する、さっき自分自身を裁きなさいって言ったでしょ、自分を吟味して本当に清められていく、この生活を歩むために自分に与えられたものであって、そしてもし伝えたいのであれば、他の人に伝えたいのであれば、変えられた自分を見せるわけですよ、行いによって見せるわけですよ、いかにその教えが素晴らしいかをイエス様に似たものとなっていくことによって、そして他の人が、あ、これはこういう全てのね教えってね、キリストに似たものになるために与えられて、これはテモテへの手紙で学んだじゃないですか、経験にかなう教えっていうね、学びましたよね。で7節から9節、私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死ぬために生き、もし死ぬなら死ぬために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。と再びイエス様が主であって主に目を向けるべきであることを強調しています。先ほどね、主人としもべの話をしましたけれども、ここでは生きるにしても死ぬにしても全てが主のためにしているのであって、自分は主のものだという大前提を話しているんですね。主のものだということは、私たちは第一コリントの6章の19節20節で、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですかと。あと死ぬことによって生きることによっても全て主が支配されているということは別の箇所、第2コリントの5章の14節から、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上は全ての人が死んだのです。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです、ということですね。でキリストが死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのだってありますけれども、このパウロが9節で言ってますが、今生きている人についてもイエス様は主であるし、死んでった人についてもイエス様は主であって、私たちは裁く立場にないんですよ。全部が主に対して私たちが次に出てきます、申し開きをしていくわけであって、他の人を裁く立場にないんですね。ですから自分は主のものであって、そして主に与えられた確信があるというのは2つ目の理由ですね。これ裁いてはいけないという理由で、3つ目の理由を次に見ていきます。もう言っちゃったんですけども、神の裁きの座で申し開きしなきゃいけないよということですね。10節、それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、また自分の兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。次のように書かれているからです。主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえると。神の裁きの座ってあるんですけど、他のギリシャ語の異本ですね、異本というのはつまりこの元になっているギリシャ語のあれですね、聖書によりますとキリストの裁きの御座と書いてあります。でこれ違うんですね。キリストの裁きの御座っていうのが、ギリシャ語はね、違う言葉が使われてます。この神の白い大きな裁きの座っていうのと違う言葉が使われてます。黙示録の20章に大きな白い御座とありますよね。でそこで行いに従って裁かれて火と硫黄の池に投げ込まれるわけですよ。これがいわゆる罪に定められるって書いてます。このパウロが、誰でもキリストにあるものは罪に定められることは絶対にありませんと言ってますですね。これは断じてない、罪に定められるということはないわけなんですが、キリストの裁きの座というのは報いを受ける、評価を受ける座であります。でこれがオリンピックの時に賞を受ける時の審判ジャッジがいて、そして賞を与えるという時に使われる言葉ですね。 それがこの裁き、ビーマって言いますけども、その裁きの座、これ第二コリントの5章の10節で、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですと。であのよく、この有名なあのよくやった良い忠実なしもべで、あなたは小さなことに忠実だから、あの大きなものを任せようといったあの裁きであります。どのように裁かれるかっていうのは、この第一コリントの4章5節に、暗闇のことを明るみにし、心のこの計りごとをね、これを明るみに出されるという、そういうこの隠れたことも含めて、心の動きも含めて、この行っていくと、同じことをしていたとしても動機が違う。人に見せるためだったら、何て書いてます？イエスも何て言われました？人に見せるためだったら報いは残されてないですね。天においてね、人からも称賛を受けたから、でそういうふうに書いてあります。あと強いられてするものでもない、いやいやながらっていうのも報いはないですね。火でやって分かれます、そういうものは。しかし自分自身は救われます。これがキリストの裁きの座であります。で兄弟を裁くっていうことは、このキリストによって裁かれる材料になります。それに評価される材料になって、ヤコブはやっぱ教会の中で裁き合っている姿を見てですね、戒めを与えてこう言ってます。5章の9節、兄弟たち互いにつぶやき合ってはいけません、裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられますと。12節で、こういうわけですから私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになると。これが、3つ目の、この理由ですね。すべて申し開きすることになる。今していることは主に喜ばれるかどうかを各々が判断しなければならない。イエス様戻って来られるときにそれが行われます。先ほども引用しましたが、第一コリントの4章5節で、あなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明らみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神が各人に対する称賛が届くのですと。このように各々自分のことをですね、これが裁かれます。各々っていうのは大事なんですね。誰かを連れてくることはできないし、言い訳はできない。自分のしていることに対しての申し開きなんです。非常に大事なことであります。私たちはとかくですね、この状況があったからだ、この人がこう言ったからだと言って、それを自分が罪を犯していることを当然の権利であるかのように話していくんですけれども、神は他の人がしたことについて責任は問われないんです。自分がしていること、自分の選択や行動のみに責任を取られるわけですね。おのおのってのはすごい大事です。他の人入ってこない。だから、このつながってますよね、このさっきのこの、自分の確信としてっていうところからつながってますけれども、で他の人を裁いていくっていうのも、これもまた裁きの材料になっていくんですね。その裁くっていう罪があるわけですよ。それに対してもこう問われてまあいくということであります。このようにして裁いてはならないという教えです。本当はこれつながってるんです。ですからって言ってね、13節から、このつながっているんですが、時間も時間ですので、次回見ていきたいと思います。今度は愛していきなさい、これはね、得になることを行っていきなさい、つまずきになるものを取り除いていきなさいという、まあ、ちょっと予告っていうか、僕学んでてね、本当はこの後半も学んだんですけど、時間がないからやらないんですけど、すごく良かったのはね、信仰 の, あのこういう人がこういうことを言った人がいます。信仰の弱い人は知識において成長する必要があるです、ね、信仰の強い人は愛において成長する必要がある。わかりました。だからこの自分のことだけじゃなくて他者を考えていくっていうことにおいて成長していかなきゃいけないんですね。そして、信仰の弱い人っていうのが、なんかつまり何ていうのかな、まあ、これはそうですね、 もっと知識、神の知識を知っていくことによってね、福音の中にもっと自由に生きていくことができるように成長していく必要があるし、そうでないもうそれは分かっている人が今度は自分のことではなくて他者のことを考えて、この成長していく、愛において成長していくと、まあそういう言い方してましたけれども、あ、すごくいいなと思いました。予告編です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして見ていくことができましたけれども、本当に大事な大事な、私たちの教会生活、クリスチャン生活の ABC をイロハを見ることができました。どうか私たちの中でそれを本当に適用させて、そしてどういうふうにすればいいのか、本当にこれが10年経っても20年経ってもこのいつまでも続く課題であります。どうぞ助けてください。イエス様が祈られました。父が一人であって、父が私の中にいて、私が父の中にいるように、彼らも私たちの中にあって一つになるためですと、そのようになることがイエス様の祈りの課題でした。主よ、ですから私たちもそのに預かっていく必要があります。主よ、助けてください。知恵をお与えください。忍耐をお与えください。へりくだりをお与えください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。